それでは、今日のメッセージの中心となる聖書を早速お読みいたします。新約聖書マタイによる福音書の12章38節から42節をお読みします。第3版ですと23ページ、新改訳2017では24ページにあたります。マタイ12章38節、その時律法学者パリサイ人のうちの何人かがイエスに、先生、あなたから印を見せていただきたいと言った。しかしイエスは答えられた。悪い会員の時代は印を求めますが、印は与えられません。ただし預言者ヨナの印は別です。ヨナが三日三晩大魚の腹の中にいたように、人の子も三日三晩地の中にいるからです。ニネベの人々が裁きの時にこの時代の人々と共に立って、この時代の人々を罪ありとします。ニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナに勝るものがあります。南の女王が裁きの時にこの時代の人々と共に立って、この時代の人々を罪ありとします。彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし見なさい、ここにソロモンに勝るものがあります。以上です。この箇所からヨナとシェバの女王の印と題して、御言葉を取り次ぎします。最初に、画像を見ていただきますが、出ますでしょうか。私のには出てこないかな。はい、シロナガスクジラです。長さは30メートルですね。そして重さが、人間に換算すると2667人分、5トンの象に比例すると40頭分の重さがあります。はい、これだけの映像ですけど、画像ですが、何の話かと思われるかもしれませんが、海には地球上の 90% 以上の生物が住んでいるにもかかわらず、海の約 95% はまだ探索されていない。もっぱら人間は地上のことと、空に関してはかなり、宇宙に関しても探求の手を伸べているわけですが、海はまだまだ知られていないということらしいです。でヨナを飲み込んだ大きな魚は一体何かということが、よく関心の的になっているわけですが、答えは出ていません。しかしこれだけ大きなクジラだと可能性はあるわけですよね。飲み込んでそのお腹の中に三日三晩、三日三晩というのは、足掛け三日という意味です。体重200トンのシロナガスクジラは十分人間を飲み込むことができると。他の大きな生物もそうかもしれませんが、旧約聖書のヨナ書というのは、預言者ヨナが大魚に飲み込まれたが3日目に陸に吐き出されてニネベの町で説教したところ、なんと12万人の人々が生活を悔い改めて救われたという話です。今読んだ38節でイエス様は、印を求める律法学者パリサイ人に対して答えておられます。印っていうのはイエス様がメシアであることを証明する奇跡ということですね。イエス様は彼らがよく知っているヨナを登場させて、裁きの日には神様が彼らに対してイエス様の言葉を聞いて、説教を聞いて悔い改めたかどうかが問われる ということを告げておられるわけです。今日は第一に信仰の父アブラハムの信仰から見ていきます。ユダヤ人の先祖アブラハムが神様の前に義とされたのは、それまで住んでいたカルデヤのウルという町を出るように言われた時、行き先を知らずに出たということ、また子供のいないアブラハムがあなたの子孫はこの世になると言われた神様の言葉を信じたことによるものだったと聖書は告げています。そこで創世記15章の5節出るでしょうか。はい、出ましたね。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ天を見上げなさい、星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた、あなたの子孫はこのようになる。彼は主を信じた、主はそれを彼の義と認められた。私たちも信じて義と認められたんですが、アブラハムは最初に神様からその信仰を義と認められた。それでアブラムは私たちの信仰の父と呼ばれるわけです。ユダヤ人はそのような信仰を受け継いでいた民族なんです。しかしユダヤ人の特徴をパウロが一言で伝えていますね、はい。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。まあ、大きくくくってユダヤ人とはこういうものだよ、じゃあ日本人はどういうものかということはまだ一般的に公開されていないのでやめますけれども、ユダヤ人は印を要求する特徴を持った民族だと言ってるわけです。イエス様が復活され弟子たちに現れた時に、その場にいなかったトマスという弟子がいます。彼は他の弟子たちがイエス様いたと言っても信じなかったんですね。手の釘に指を入れて脇腹に手を差し入れなければ私は信じないと、証拠がなければ信じないと言ったわけです。で、律法学者とパリサイ人はなぜイエス様に印を求めたのでしょうか。ユダヤ人にとって、まあ、それまでイエス様はご自分が神であるとは一言も言っておられなかったんですが、イエス様が語られたこと、イエス様がなさったことを見れば、イエス様が聖書が予言していたメシアだということを理解できたはずだったんですね。しかし律法学者とパリサイ人はあくまでも印を要求したわけです。ユダヤ人にとって神といえば奇跡の技を行うのは当たり前という考えがありますが、しかし彼らの必要な印を求める要求の背後には悪意というものもありました。第二にイエス様が行う印について見ていきますが、イエス様がなさった御業はよく吟味すれば考えれば神様が使わされたメシアだと理解できるものだったわけです。そこでヨハネの29章11節を見ると、宴会の世話役はブドウ酒になったその水を味わってみた。まあ、カナというところで結婚式があって、まあ、イエス様がそこで水をブドウ酒に変えた奇跡を示している箇所ですね。しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じたと述べています。その他にもイエス様は病の癒し、悪霊の追い出し、そしてガリラヤ湖の水の上を歩かれたなどなど、挙げればキリがないほどの印を当時の人々に対して行われました。それでも彼らがイエス様を受け入れなかったのはなぜでしょうか。私たちが今その当時いたらですね、もうすぐに信じていたと思うかもしれません。 そうかもしれませんが、印を行ったら人は神様を信じるだろうと私たちは期待します。もっと私たちが祈ったら人々が癒され、そしていろんな御業が起きたらもっと日本人もイエス様を信じるじゃないかと期待するわけですが、じゃあ実際にそういうことが起きたとします。その結果、じゃあどれだけの人が救われるかということは全く分かりません。どうもそうはならないようでもあります。なるかもしれませんが、ならないようでもあります。印とは特別な権威、能力などを証明するもの、それを力ある技とも聖書は訳しています。実際イエス様が多くの奇跡を行ったにもかかわらず、それでも悔い改めなかった町々を嘆いておられる箇所を今ご覧に入れます。ああ、コラジン、ああベッサイダ、お前たちの地で行われた力ある技がもしもツロとシドンで行われたのだったら、彼らは当の昔に荒布をまとい灰をかぶって悔い改めていたことだろう。しかしそのツロとシドンの方がお前たちに言うが、裁きの日にはまだお前たちよりは罰が軽いのだ。ツロとシドンというのは異邦人ですね。それに対してコラ人とベッサイダはイスラエル、ユダヤの国の町の名前です。印のもたらす効果はもちろん絶大なものがありますが、それでイエス様を信じるかどうかはまた違うということを知っておく必要があると思います。第3に、イエス様はこの12章で、良い蔵と悪い蔵、今日読んだ箇所のその前に出てくる、わけですが、良い蔵と悪い蔵の例えを話されています。34節に、印を求める立法学者とパリサイ人の心について触れているんですね。マムシの子たち、お前たち悪いものにどうして良いことが言えますか。心に満ちていることを口が話すのです。良い蔵と悪い蔵という表現で、イエス様は彼らの心、蔵が変わらなければ良いものを取り出すことはできないとおっしゃいました。そして悪い蔵のまま生きるなら裁きの日には耐えられない、だから悔い改めなさいと言われたわけです。迫っておられたわけです。しかし彼ら自身は自分たちが悔い改めなければならないほど悪い人間ではない、自分は良い人間だと思いたかったわけです。悪い人間ではないと高ぶっていたんですね。そしてイエス様をメシアとして救い主として認めたくない彼らは、必要に揚げ足を取るというか、イエス様の失敗を誘うという魂胆もあったのかもしれません。あくまでも神としての奇跡を、印を求めたわけです。私の本棚に面白い訳の聖書があります。で、2人の方から、いただいたものですが、1人は下川先生だったんですね。1人は大阪に住んでいる方ですが、コテコテ大阪弁訳という聖書がマタイの福音書だけなんですけど、大阪弁でマタイの福音書を訳した聖書です。読みたい方にはお貸しできますけども、この38節のパリサイ人立法学者たちの言葉をこのように今訳しているんですね。私は大阪弁得意ではないんですけれども、先生そこまで言うんやったら印を見せてもらうやおまへんかという訳なんですね。で、これ北海道弁で訳すとどうなるのかっていうと、私なりに考えたんですが、最後の部分ですね、印を見せてもらうやおまへんかを、印を見せてくれてもいいんでないかいぐらいになるんでしょうか。脱線すると時間が長くなるのでやめますが、いろんな福島弁とか、秋田弁とかですね、東北の言葉で訳すとまた面白いニュアンスになるかもしれません。 イエス様は彼らの要求をきっぱりと拒否されました。そして彼らの心を良い蔵と悪い蔵に例えて表現されました。そして時代のことを悪い寛因の時代と言われました。まあ、詳しくギリシャ語をこう訳した小訳聖書というのがありますが、この悪い寛因の時代を神に対する道徳的不真実という言葉でも訳しているんです。神に対する道徳的不真実、寛因というのは配偶者に対する不真実ですね。そして霊的寛因は神以外のものを神とすること、神以外のものを神とし、自分勝手な生き方をしていたらそれは悔い改める必要があるんでないかいってイエス様はおっしゃったわけです。第4にようやくヨナの印が出てきますが、ヨナの印とイエスの印を見ていきますが、印は与えられないと言いつつイエス様はヨナの印は別だとおっしゃったんですね。これは世界地図ですが、場所を、ヨナの時代、ヨナが活躍した時代は当時アッシリア帝国、このイラクとペルシャをまたぐぐらいの領土、三日月の肥沃地帯といわれるこのアッシリア帝国の首都ニネベにヨナは使わされたわけです。でこれがアッシリア帝国ですね。チグリスユーフラテス川流域に三日月の山陰、肥沃地帯、三日月型に肥沃な土地があるということで有名にな言葉です。やがてこのアッシリア帝国がバビロン帝国に飲み込まれますけれども、ヨナはこのヨッパから船に乗ってニネベに行くように言われたんですが、それを拒否して地中海を西に向かって今のスペインにあたるタルシシに逃れました。まあそんな地理的な背景をご紹介します。ヨナが船に乗ったら嵐になって、水夫たちがこれはたまらんと言って、でヨナは海に投げたら嵐収まると言って、まあ、投げ込まれた時に神様が大魚を備えて飲み込ませたわけですね。そしてそのヨナが腹の大魚の中に三日三晩いたように、人の子もイエス様ご自身も三日三晩地の中にいると、それが印だとおっしゃったわけです。イエス様ご自身がこの時代に与えられた印だと言われたわけです。さらにヨナは一つも印を行わなかったんです。ヨナ書を見たらそうですよね。もう神様に背を向けてひたくらさっさ逃げようとした。でもまあ魚に飲み込まれて3日目に吐き出されて、仕方なくっていうかいやいやながらその2年目で伝道したわけですよ。2年目の町は滅びろと言ってね。ところがね、その結果12万人以上が悔い改めたって、これ信じられますか。聖霊に満たされたペテロが説教した時には3000人の人が信じて洗礼を受けたってことが使徒の働きに書いてありますが、12万人いたら40倍でしょ。奇跡は行わなかったけど、ヨナは聖書の中で最大の説教者ですよ。これ聖霊の油注ぎを受けた説教の賜物というか、これは驚くべき事実だと言えます。ヨナの説教聞いて、王様から平民に至るまで家畜までと書いてある、これは大バカなと、ちょっと思ったりもしますが、まあ意思表示だったわけですね。家畜にも荒布を着せて灰をかぶらせて、神様ごめんなさいという反省ざるもいたかもしれませんが、そのぐらいの悔い改めが起こったわけです。ヨナ書の3章4節を見ると、まあ、そのことが記されています。まあ、読んで、ご覧になっていただければ分かりますが、もう40日するとニネベは滅ぼされる だから40日の間に真剣にこの邪悪な町と言われた。当時の世界ではもうニネベはひどい町だというように噂されていた。その町の人々がヨナの説教で神の言葉で悔い改めたという、これが印だっていうんですね。さて5月31日再来週になりますが、ペンテコステ記念日です。でペテロが、聖霊に満たされて物音に驚いて集まってきた人々に説教した結果、3000人が、信じて洗礼を受けました。で今日も十字架の言葉が語られるときに聖霊が働かれて、印がなくても奇跡がなくても人々はイエス様を信じて悔い改めて救われるわけです。そのことをパウロはこのように述べています。十字架の言葉は、これ一緒に読んでみましょう、家庭におられる方々も一緒に読んでみましょう。3、はい、十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても救いを受ける私たちには神の力ですと書いてあります。第5に結論に、まだいきませんが最後のポイントです。法廷に響く有罪宣告が出てきます。イエス様は41節でニネベの人々が裁きの時にこの時代の人々と共に立ってこの時代の人々を罪ありとします。ニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。やがて全ての人が最後の審判っていう、この最後の審判という言葉は一般の人々によく知られています。その法廷に立つ時が来ます。全世界の人がそうなるわけですが、しかしイエス様のこの話を凝縮すると、そこには神の民と言われるユダヤ人と、彼らが救われるはずはないだろうと思っていた2年目の人々が同じ法廷に立つわけです。そして判決が下されるときに、そのヨナの説教で悔い改めた2年目の人々の存在が、イエス様の話を聞いても悔い改めなかった人々を断罪する有罪宣告を下すということになるわけです。言葉では言わなくても2年目の人々、悔い改めた人々の存在が、悔い改めた人々なかった人々に対してあれをしたこれをしたという理由ではなくて、イエス様を信じないで悔い改めなかったという理由で裁かれるということを宣告するわけですね。次の画像を見ていきますと、もう一人その信じなかった人々を断罪する有罪宣告を下す芝の女王がどこから来たかっていう話ですが、ここはアラビア半島の下にあるイエメンという国ですね。ここがシェバではないだろうかと言われています。もう一つの説はエチオピア説が有力です。この2つが、南の女王、南の陽子ではなくて南の女王が、出た、場所と言われていますが、このイエメンですね、ここにエチオピアがありますが、シバの女王はソロモンの知恵を聞きたいと思ってここから出発して航海を遡ってイスラエルに行くわけです。でこれはイエメンの切手です。つまり聖書の記述に基づいてこういう記念切手が発行されているわけです。船に乗ってここから航海を遡って、そしてエルサレムに行ったという、こういう切手があるわけです実際ね。はい、で人が永遠をどこで過ごすかを決めるのは何かということですが、神様の前にどうしたら義とされるのか、 ということについてイエス様は分かりやすくルカの福音書で御言葉を紹介されています。ルカの18章14節、あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。神様、私は罪人です、こんな私を憐れんでくださいと顔を上に向けようともしないで神様に許しを求めていたこの主税人のことですね。そしてパリサイ人ではありません。なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。自分を義とする者は神から義とされることはないということです。そして厳粛なことは、裁きはまず神の家から始まるということですね。ペテロの第一の手紙の4章17節、なぜなら裁きが神の家から始まる時が来ているからです。裁きがまず私たちから始まるのだとしたら、神の福音に従わない人たちの終わりはどうなることでしょう。私たちは救われていますが、しかしそれで完結ではなくて、この地上で生きている間、神様の御心を行い、恐れをののいて自分の救いを達成するという宿題があるわけです。そしてそれは神様の前に出た時に評価されるわけですね。そのことを厳粛に知っておく必要があると思います。ユダの説教を聞いて悔い改めた2年目の人々が、自分は悔い改める必要はない、自分は正しいという人々に有罪を宣告することになりますが、先ほども触れましたが、言葉を使った有罪宣告ではなく、悔い改めた2年目の人々の存在がそれを言い表す、伝えるわけです。もう一人の主役は南の女王、先ほど見ましたが、罪人が神に立ち返る道を教え、悔い改めるように招いたイエス様を無視した人々に対して、ソロモンの知恵を聞くために相当の時間と費用と贈り物を携えてやってきた女王の信仰による行動が、イエス様の話を退けた人々を断罪することになるという、そういった内容ですね。結論です。イエス様は当時の時代を悪い姦淫の時代、別訳では神に背いた時代と訳されています。そしてあなた方は悔い改める信仰を持っているのかということを問われました。ルカの18章の8節にこういう御言葉があります。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし人の子が来た時、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。今は信仰を持ちづらい、物質にあふれ便利になり、神様に頼らなくても料理しなくても店に行けばお惣菜があるそれはあまり関係ないかもしれませんが、本当に自由で何でも手に入る、お金でほとんどのことが解決する時代に生きている人々に対して、目に見えない神様と、神様が真実であること、その真実の究極として、神の一人子が十字架にかかって私たちのために死んで罪の解決を図って御神によみがえられたというようなことが、もし信じられるとしたら本当におめでたい人と言われるわけです。むしろそんなものを作り話で嘘っぱちで、十字架にかかるなんて負け犬じゃないかと多くの人はこき下ろすぐらいが関の山と言いましょうか。そんな時代にもかかわらず、私たちはこの福音を伝える使命を与えられているわけですね。人の子が来た時に果たして地上に信仰は見られるだろうか。それはクリスチャンの信仰についても言われていることです。 本当にこの福音を伝えなくちゃいけないのかどうかということさえも迷っている教会もあれば、牧師もいれば、クリスチャンもいるわけです。自分たちの救いが精一杯だ、こんなコロナ感染の恐れがある中でどうやって福音を伝えるのかって尻込みしたくなるような状況かもしれませんが、もう一度振り立って私たちはこの中でどうやって福音を伝えていくのか、真剣に祈っていく必要があるかと思います。そして神様が示されたことに対して応答して従っていく、その姿勢が求められているかと思います。信じるためには印があれば手っ取り早いかもしれません。しかしそれは神様の方法ではありません。御言葉だけを信じてイエス様に従うかどうかが問われています。そしてこの信仰者としてこの時代を生きるためには人間の経験や判断だけでは不可能です。神様の知恵を聞くために相当の時間と代価を払えるか、私たちにとっての希望は、私たちの信じるイエス様はヨナに勝るお方である。ここにヨナに勝るものがありますとイエス様ご自身がおっしゃった。私に信頼しなさい、私の言葉を受け入れなさい。そしてソロモンに勝るものがありますと、ご自分をソロモンの知恵に勝る知恵だとおっしゃっています。キリストは私たちにとって神の知恵となったと第一コリント一章の31節に記されていますように、私たちに必要な知恵はイエス様からいただく必要があるわけです。私たちもちろん数十年生きていろんな知恵や経験を持っていますが、この終わりの時代に必要な知恵を改めてイエス様に尋ね求めていく必要があるかと思います。それが教会としても一人一人のクリスチャンとしてもどのように生きていくかの大きなヒント教えになると言えます。ヨナに勝るお方、ソロモンに勝るお方が私たちの信じているイエス様です。お祈りしたいとします。天の父なる神様、終わりの時代に大きな印が世界に起ころうとしています。神様に対抗し反逆してあわよくば人間の関心と注意を自分に引きつけようとする勢力がうごめいていることを感じます。主よ、しかしあなたは私たちに永遠に変わることのない命の御言葉を与えてくださいました。もう一度聖書の御言葉を信じ受け入れ咀嚼し、神様が語られる御声を聞くことができるように、聖霊様が御言葉の戸を開いてわきまえのないものに悟りを与えてくださると約束されていますから、今までのように、そしてこの時代の文脈の中で神様が語っておられることを聞き取ることができますように、そしてそれに従って右も左も分からないでいる真理について尋ね求めている人々に対して、これが道だ、これに歩めという神様の御言葉を伝えていくことができるように用いてください。イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。